ずいとし、ネトラジ、第5週、東康の新全ビズ、今日が初放送でございます。ちょっと緊張してますけども、今日はですね、初回ということで、玉穂印ネトラジ、総元締めの、玉穂美翔さんにですね、ゲストとして来ていただいております。玉ちゃんどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
もうなんかタイトルコールをするだけで汗かいておりますけども
書きますよね。
この、コーナーというか第5週のテーマはですね、まあ、第1週から第4週まで割と心理学スピリチュアル系のテーマを皆さんお話しされているので、ここは一つ心理学とビジネスというですね、テーマを扱っていこうじゃないかということで、やっていこうという番組になっております。
楽しみです。
はい、そんなわけでございまして、
はい、
ちょっと緊張してますけどね。
いやーでも本当東さんね、第5週のパーソナリティ就任してくださってありがとうございました。
はい、こちらこそ
嬉しいです。すごく
そんなあの、第5週だけみたいなですね、働く気なしみたいな、そんな申し出をですね、快諾していただきましてありがとうございました。
いやー東さんは来ね、来てくださるのと本当引き締まりますよ。
え、そうなんですか。あの、どっちかっていうと、あの、ゆるーくやろうって言うんですけど。
締める方じゃなくて。
引き締まるのか、緩むのか、さあどっちだみたいな。
やっぱカラーもね、あの、そのビジネスの話が入るって、やっぱりいいじゃないですか。
うん、そうそうそう、
全体がね。
そうですね。
うん、そういう意味ですごい引き締まると思ってるんですけどね。こうキュッと、はい。キュッと。
じゃあ、ちょっと、ちょっとは、あの、引き締めて頑張りたいと思います。こんなっていいのか。で、今日はですね、はい、まあ、事前にメルマガなどで告知したときにね、東康の作り方とかね、そんな面白いタイトルをつけてみましたけども、僕がこういうふうに、こう、例えば心理学のことなんかも、うん、そもそも自分の勉強のために始めたみたいなところもあったんですけど、
うん、
いつの間にか、こう、まあ自分の集客には困らないところまで来て、講座もちょっと去年は入りすぎて忙しかったみたいな。
うん、
そして、今や、あの、育てた、あの、セラピストたちに仕事をつけるというところまで行ってまして、で、多分僕がやるとこうなるんですよね。そう、いつの間にかそうやってこうビジネスにしていってしまうというか、多分これはなんか自分の個性というか、資質だと思ってるんですけど、だからひたすらこう、職人、的にこうセラピーのスキルだけを突き詰めていく人とかもいると思うんです、
うんうんうん、
僕がやるとそうはならなくて、うんうん、ほっとくとそうやってビジネスを作っていくっていう発想になっていく、
うん、
あ、どうしてそういうキャラクターが生まれたのかというですね、
うん、
そういうこう、まあ、東康の、なんていうんですかね、生い立ち話とかですね。そんな話をしてみようかなと思ってますね。はい。で、それでまあ、あの、聞き役という、本当はこっちが聞き役のはずなんですけど、いつも、それだといつもと実は変わらないじゃないかっていうですね、ゲストで出てた時と変わらないかもっていうことでもあるんですけども、でもまあ番組の方向としてね、ビジネスの話につながるようなところをお話ししたいなと思って、今日は 玉ちゃんに聞き役をお願いしつつ、
うん、
まあ初回なので自己紹介を兼ねてですね、
うん、
僕はどうして今の僕になったのかみたいな、
うん、
そんな話をしていきたいななんて思ってます。
いや、みんな聞きたいと思います。
はい。そしてですね、番組の後半、まあ、時間で言うと、そうですね、40分過ぎぐらいからは、できるだけ、うん、寄せられた質問などに答えてですね、
うん、
集客悩んでますとか、どうしてもお客さんにメールのやり取りするとすごく時間かかっちゃって大変なんですとかですね、
うん、
他にもいろいろあると思うんですけど、うん、そういう心理学をビジネスにしようって思うと直面する壁みたいの結構いろいろあると思うので、
うん、
そんな質問を寄せていただけたらですね、僕が本気で答えますっていう、ね、時間にしたいと思いますので、
はい、
ぜひ質問がある方はですね、遠慮なく掲示板の方に上げていただければと思います。
はい、質問のある方は遠慮なく。掲示板の場所皆さん分かりますかね。
告知するときには必ず掲示板リンク貼ったんですけど、今初めて番組を聞き始めましたっていう人がいたらどうしたらいいでしょうね。
どうしたらいいんでしょうね。まあ、たまほ印で
ね。そうですね。たまほ印で、検索して、今、ちょうど放送中ということで、トップページからリンク貼ってありますからね。
黒板のアイコン、うん、黒板の絵が書いてあるので、それを押すと飛ぶこと
がある。わかると思いますね。うん、
皆さん遠慮なく質問をいっぱい投げてみてください。聞きたいことは何でも聞きましょう。
はい、よろしくお願いします、うん、ということでですね、
うん、
いや実はですね、
うん、
もう自分でもすごく面白いなと思うんですけど、本題に入っていいですか。本題に入っていこうかなと思うんですけど、本題に入る前に一つ余計な話したいな。
どう、何でしょう。
実は昨日ですね、二子渡るさんの春の山歩きイベントに参加 してきました。で高尾山ってめっちゃ混んでるってイメージがあったんですけど、そこじゃなくて、うん、高尾山の近くのちょっと別のすごい空いてる山に行ってですね、
うん、
まあそんなに人はいなくて自然を満喫できたっていうね、
うん
うん、そうなんですよ。二子渡さんとの共通点をもう一つ見つけてしまいました。
何ですか。
いや、一眼レフカメラがソニーのアルファというですね。
ああ。
割とマイナーなんですけど。キャノンとかニコンじゃなかった。
うん。
そんなところもですね、なかなか共通点が見つかって、自然も好きだしね。
うんうん、いろいろ共通点多いんですよね。理系、元理系で研究者で、
ね。元理系でね、うん。僕と双子さんの理系トーク、炸裂で皆さんが大爆笑みたいなのありましたけどね。
年も同じでしたっけ。
年も同じかな、
うん、
うん。なんですよね。
不思議な気分。
いいですね。パーソナリティの、なんか一人ずつこういろいろ会いなあったりしながらこう、うん、馴染んでいきたいなと思ってるっていうね、そんな感じですね。一番後ろからね、後輩として来ましたから。先輩方に。僕ね、阿部さんとはね、もしかすると一緒に料理するっていうやつをやったら面白そうだなと
思って。へー、あ、そう、料理共通点ですよね、阿部さんと。
そうそうそう。
松本さんね。
そう、
いいね、面白いそれ
って思ったりしてますけどね、うん、はい。脱線終わりでやっぱり本題に戻りたいと思います。
本題、
本題、今日ね、ここから話をしようかなと思ってるんですけど、
うん、
実は僕はそうですね、その小さい頃から割とこう一人で本を読んだりとか、
うん、
そういう子だったので、
うん、
あんまりね、友達も多くなかったんですよね、
うんうん、
で、そんなにこう人付き合いが得意な方でもなくて、
うん、
まあ、僕の弟はねそういうとこ結構得意でね、
うん、
あいつは商売向きだと、
うん、
ずっと言われてって、
うん、
で、まあ、やすしはちょっと商売にはあんまり向かないんじゃないかと、
うん、
結構言われてたんですよね、うん、で自分でもきっとそうだろうと思ってました、
うん、
だから人間関係のことを扱うっていうのは苦手分野で、
うん、
で当然商売をするっていうのも苦手分野で、
うん、
という僕がですね、
うん、
人間関係のことを専門にして、
うん、
なおかつそれを商売にしてですね、
うん、成功させてるっていうね。
そう、そして今やそれを人に教えちゃおうというね、こういう話になってるというのがですね、うん、ちょっとびっくりなんですよね。なんか僕は決してなんか小さい頃からそのいやーこの子は絶対商売に向いてるとかっていうふうに思われてきたわけじゃないし、
うん、
で、あのなんかその詳細があるみたいなふうに そういうふうに思われてずっと生きてきたわけでは全然ないですよ、
うん、
でそんな僕がですね割とセラピストの中ではなんか商売上手な方だと多分思われてると思うんですけど、
うん、事実ね結果出てますからね。
そういう風になったのはなぜなんだろうと。
なぜなんでしょうか。
ええー、そう今日僕もよくわからないんですそれね。わからないのでちょっといろいろ話をしながら、
うん、
あのまあ、あの聞いてる人にはなんかこうヒントの一つでも二つでも拾ってもらったかな。
うん、
っていう感じで話していこうかなと思ってね。
なんかあれですよね、引っ込み思案で友達少なくてな人付き合いあんまり上手じゃないっていうような人はカウンセラーでしビジネスで成功する可能性があるっていうそういう話ですもんね。
あ、そうですね。
ね
え。で僕は昔からね、うん、あのやっぱりなんかこう筋が通ったことが好きで曲がったことは嫌いみたいな、
うん、
そういうなんか父親がそうだったっていうのもあるんですけど、そういう親譲り的な、
うん、
まあその遺伝なのか教育なのかわからないですけど、そういうところがありまして、
うん、
商売ってその正論が通用しないところ時もあるじゃないですか、
うん、
一般的にね、
うん、
僕ねなんだっけな、こうクライアントさんでね、ちょっとそのキャバクラ的な商売をやっているようなお家で育ちましたみたいな方の話を聞いたりしてましたけど、うん、やっぱりね、
うん、
やっぱね筋の通らないその社会の矛盾みたいなものがこうドサッとのしかかってるみたいな話とか言って、まあ今商売ちゃんとやれてるっていう、うん言ってるけど、
うん、
そういう世界になっちゃうと僕無理だなってすごい思いました。やっぱ公平さ公正さがこう保てない中でもなんとかやっていかなきゃいけないみたいな、
うん、
そういうところだと多分僕病気になると思います。
病気に
そうそうそう、
うん、
矛盾の多い世界でなんとかやっていこうみたいなのは、
うん、
すごくね無理だと思う。
うん、
だからね従来商売ってやっぱりそういうところが多いって思われてきたと思うし、
うん
ね、正しいことをやるとか言ってたら成り立たないんだよみたいな、
うん、
だからその商売人としては向かないよみたいなね、
うん、
間違ってあっちが間違っててもこっちが頭を下げなきゃとかねいろんな話あったりすると思うんですけど、
うん
そうなんですよ。筋通したければ例えばこうどっちが正しいかって裁く裁判官とかになった方がいいかもしれないし、
うん、
そういうのには向いてるって親には言われてました。
裁判官ね。
そうそうそうそ
う。
でお金そういう生き方をするとお金には縁はないよみたいな、
うん、
だったんですけど これね、ラッキーなのは世の中がちょっと変わってきたっていうか、
うん、
そのインターネット特にその SNS みたいなね、うん、Twitter とか Facebook とか、
うん、
そういうのがこう広まるようになってきてからは、割とこうほら理想を掲げた人に票が集まる的なことがあるじゃないですか、
うん、
実際そういうことが今そのできる環境が整ってきたっていうのが、僕みたいにすぐ理想論言ってしまう人が商売できてるっていう土台になってるなとすごい思います。
なんだかんだ言ってあれですね、こう人はこう公平さが好きなんだろうなっていう話ですよね。
あ、そうそうですね、
たくさんのね、でこうたくさんの人が好きなところに自由投票できるようになったら、公平とか公正みたいなところにもちゃんと票が集まるのだっていう、集まる
ね、そうそうそうそう、その金の力でそういうのを歪めるっていうことがだんだん難しくなってきていて、
うん、
そうそうそう、あのちょっとねこれ言っていいのかな、前です その会社名は言わないようにしようかな、あのでもなんかね知ってる人は分かるなっちゃうかもしれないんですけど、
うん、
昔ね僕あの大学の時に水と人間環境ゼミっていう、別にあの、うん、卒業単位には関係ないけど、うん、その5限目でゆるくやってるゼミにいたんですけど、
うん、
そこでねあの先生が言ってた話が面白くて、
うん、あの
これメーカー名分かっちゃう、まあいいけど、まあいいか、あのメーカー名があって Is thinking about the earth
ね、うんうん、
CM でやってたんですよ、
うん、
でそのジアースのとこを取ってジアスという名前の、
うん、
あこれ言っちゃうわかっちゃうかな、ビールっていうのですね、うん、売ってましたみたいな、でそのすごくねこの会社はねあの地球のことを考えてるっていう感じの、
うん、
あの CM を売ってたんですよ、
うん、
でそのゼミ生の先輩の一人が、
うん、
あそこでそのメーカーに電話しまして、うん、具体的にはどんなことやってるんですかって聞いたっていうんですよね、
うんうんうん、
そしたら広報担当の人は、あと考えてはいるっていうことで具体的にはっていう、もうすごいもうっていうような回答だったらしいんですよ
考えてるだけで具体的には何も動いてません
そうそうそうそうそう、ちょっとびっくりな話で、もうあまりにもおったまげる話だったので、
うん、
もうその先生がその多分それなん、その僕がいた時のその何年か前の話だったんで、これ多分、ね、毎年その次の生徒に言いふらしてたと思うんですけど、でもそれでもそのまだインターネットとかはそんなに普及してない時代ですから、
うんうん、
そんなにっていうか全然なかった。まだそうですね、まだなかったですね。だからテレビでそういうイメージ CM をバンバンってやっちゃうと、
うん、
それがなんとなくみんな通用しちゃうっていうことがあった時代があったわけですよ、
うん、
ところが今はそういうことやると、うん、あのすぐ、うん、っていうかそれってどういうことみたいな、こう何もやってないらしいでみたいな、こう電話して聞いてみたみたいな、ね、うん、ネタがバーッと広まっちゃうじゃないですか、
うん、
その嘘がつけなくなってきたっていうか、うん、そういう時代だからこそ、
うん、
なんかこう何て言うんですかね、こう理想論掲げちゃうみたいな、そういう最近はそういうの中二病っていうんですかそう、まあそういうのつい言っちゃうっていう人が青臭い理想を掲げつつ、それでちゃんと商売になっていくっていうような、
うん、
そういう時代になってきたなって、
ね、私もそうですからね、このどういう中でなんでやれてるのかっていうと、インターネットに自分の理想を掲げてたら、理想を
掲げてたね、
それを読んで賛同してくれる人が来てくださるってことですからね。
いやでも本当に真剣にこう自分のやってる活動を通じてね、
うん、
あのこの社会をちょっとでも良くする方に持っていきたい、
うん、
そういう思いを持ってやるっていうのは、うん、もうとにかくもうビジネスと言ったらもうそれしかないんだって僕は思ってるんですけど、
うん、
それがなんか通用する時代になってきたっていうのは、僕がなんか商売ベタだと言われ続けた僕がですね、ちゃんとやれてる大きな要因になってるかなと思うんですよね。
なんか小手先のテクニック使わなくても真っ向勝負ができるような時代になってきたということですよね。
そうです、そうです。
うん、かお金とか何かテクニックのこうすごいの知ってるとかそういう人でなくても成功できる時代になったという。
まあ、まだまだやっぱりテクニックとかは知ってた方がいいと思うし、うん、そうね、お金があった方が有利かなとはやっぱり思いますけどね。うん、でもそれ以上にこう個人でもブログとかでメッセージ発信できるんじゃないですか。
うん、
その内容の重みがすごく大きくなってできたなっていうふうには思いますよね。
内容の重み。
うん。なんか読しばらくこうその人の記事を読んでるとこう行間からやっぱ伝わっちゃうんですよね。
うん。っていうかね、
よっぽどなんかこう自分のキャラを作って文章を書けるみたいな特殊な能力がある人じゃないと、
うん、
まあバレちゃう。
人柄勝負だっていうことでしょうか。
人柄勝負、まあそういうところはあるんじゃないですかね、うん、今って。
自信のない人どうすればいいでしょうか。
自信がない人。
自分の人柄になんか自信ないです
よ。ああ、自分の人柄に自信がない人、
うん
うん。自分の人柄に自信がないって多分ね、思い込みだと思うので。そうそうそう。まあ、自信をつけて取り組みをしていくってことでしょうね。
うん、
それまでにやっぱり否定された経験の積み重ねが自信のなさにつながってると思うんで、
うん、
基本的には小さい成功を積み重ねて、肯定される経験を積み重ねていくっていうのが基本だと思うんだけど、
うん、
そう、自信がないっていうのは思い込みですから。ちなみに自信があるっていうのも思い込みですけどね。
そうですね。
そう。そうなんですよ。どっちも思い込みなんですけど。
いい悪いじゃなくて自分はこう、オンリーワンなんだみたいな、世界で一つだけの花なんだと思ってこう、自分らしさ発信してりゃいいってことですかね。
そうです。基本的にはそうだと思う。うん。ただ、その自分らしさが一人で起業して、その、うまくやっていくのに向いてる人と、
うん、
そうでもない人もいるので、うん、僕もね、起業したいっていう相談をセラピーで受けたことがあるんですけど、うん、その結局最終的にクライアントさんとよく話し合って出した道が、
うん、
あなたが憧れる起業家の人の元で働かせてもらうのどうですかっていう、
うんうん、
そっちの方がその人はなんかこう力を発揮しそうだったので、そういうふうにしました。だから必ずしも、まあ、もちろん自分らしく行くが OK なんだけど、自分らしく行くイコール割とほら起業してっていうイメージあるじゃないですか。必ずしも起業するばっかりが自分の道じゃないよってい
う
ね、
うん、
とは思うので、
うん、確かに。
ただその心理カウンセラー的な仕事の場合、なかなかね、一緒にやらせてくださいって言っても、そのうち雇ってませんっていうところが多いですから、
うん、
なかなかの現実問題難しいなっていうところは確かにあるんですけどね、
うん、
うちは雇ってますけどね。
ねえ、すごいですよね。人雇えるぐらい。
雇うっていうのは、いわゆる雇用関係ではないですけど、うん、はい、出来高で払うという形で。
うん。不定給ではないということですね。
不定給ではないですね、
うん。
セラピストが固定給にできるようになったら相当すごい世界ですね。 セラピスとか固定給にできるようになったらこれはすごいですね。いつかそういう日が来るんでしょうか。
うん、どんな条件を揃った固定給付かなんですか。
まあ基本いろんな環境を整えれば、まずちゃんとその人に仕事がつくっていうのが保証できそうだなってなればですかね。
うーん、
そのためにはまあ自分の側としてはこうそこに人が集まるような圧倒的なブランド力ですかね。
うーん、
それと社会の方も何かっていうとやっぱりセラピストに相談して心を整えるみたいのが常識になるみたいな、
うん、
マーケット自体がもう少しこう一般的にならないと難しいかなと思いますけどね、
うん、なるほど。
今日はあの僕の話をするんでしたね。
うん。東康さんちの作り方でした。
僕の、そう、なぜこういう風になったんだろうな。で、まあ、全然関係ない話をしても、しょうがないんで、関係ありそうな話を、まあ、しようかなと思うんですけど、
うん、
自分でもね、なんでこっちの方向行ったのかなって不思議に思う自分の行動がいくつかありまして、
うん、
そうですね、僕セラピストになる前っていうのは実はまあ、富士フイルムにいたんですけども、
うん、
10年弱ですかね、
うん、
ずっと研究所で化学系の化学ですね、
うんうん、
研究をやってましたと、
うん、
でもちろんその当然大学も化学というか化学と生物のちょうどその境界領域ぐらいのね、うん、分子生物学っていうんですけど、
うん、
そういった分野に実はいまして、
うん、
そんなまあ、そういう分野を純粋にこうその分野のことが面白そうとかいう理由でその専門を選んでったんですけど、
うん、
大学の頃ですねサークル活動で僕ね子供会にいたんですよ、
うん、
普通にね大体大学生ってねテニスサークルとかね、
うん、
そういうとこ入ってその女の子とよろしくやってるみたいな、うん、そういうこう楽しいキャンパスライフがみたいな、うんそういう人が多いと思うんですけど、
うん、
なぜかね子供会っていうところに入りました、
うん、子供と遊ぶようなサークルですか。
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、
毎週子供と公園で遊ん でその子たちが一応会員になってる子供っていうのがいて、まあ、公園は別に会員関係なく遊ぶんですけど、
うん、
会員になってる子供のうちには家庭訪問やったりとか、
うん、
あとは一緒にハイキングキャンプに行くみたいな、
うん、
そんな活動をやってました。そう、なぜそのサークルに入ろうと思ったのか自分でもよくわからないんですよ、
うん、
なんとなく、
うん、
でも今思うと、
うん、
なんかすごいいい活動だったなとすごい思ってるんですけどね、
うん、ねえ、お金と女子が大好きだとおっしゃる東さんにしては割と違うとこ選んだんだなみたいな。
そうですよね、
うん、
ボランティアチックなサークルなので、
うん、
あんまりこうお金になるっていうわけでもなくまあサークル活動はあんまりお金にはならないですけど、ね、でもそこにいた女子たちは、
うん、
なんかすごく、優しい子たちが多かったんで、それは良かったかもしれないですかね。 って思いました。
なるほど。
あ、すごいこう心理学系のこと好きな人も多かったし。
ああ。
やっぱりなんかね、そういう匂いを嗅ぎ取ってそこへ行ったのかもしれないですね。
もう子供会に入ってたんですね。意外ですね。
この話あんまりしてないですよね。
いや、私初めて聞きましたね。
記事に書いたことも多分ないと思うんですけど、うん、
それは何か今の東さんに影響を及ぼしているんですか？
影響を及ぼしてるんですかね、うん、及ぼしてるんじゃないでしょうか。あ、でも僕大学に入るより前、うん、もっともっと中学生ぐらいだったかな、
うん、
の頃に、やっぱり人間っていつか死ぬわけなので、
うん、
その先って何があるんだろうっていうのをよく考えてたんですよね。まあ、変な子ですけどね。
うん、その先って死後の世界とかそういうニュアンスですか？
いや、あ、いや、まあそうなんですけど、でも僕はその頃に、なんか死後の世界があるとか、もう結構嘘くさいなと思ってて、
うんうん、
なんでそんなもんにすがってんだろうぐらいに、どっちかっていうと思ってて、
うん、
死後の世界があるっていう時点、なんか自分の個体にすがってる発想のままじゃないですか。
う
ん、死んでもまだ私があるみたいな、そういうことですね。なんかなんとなくそれが僕はあんまり好きじゃなかったですね、うん、そういう考え方が、
うん、
なので死んだらやっぱり自分じゃない誰かにこう希望を託して、
うん、
そう託して自分はいなくなるっていう、
うん、
それだって思ってましたね、
うん、
だからやっぱりその育てるっていうことにすごいこだわるわけ
です。
そう、たまちゃんよく東さんって本当育てるっていう、
育てる力すごいですよね。
っていうことを言ってくださるんですけど、そのルーツはねそのあたりにあると思う。
そ
う、もうだから育てることイコール人生と思ってるんで。
ああ。先に繋いでいくっていうことですよね。
そうです、
ね、うん。昔の人が植林とかを孫のためにしたみたいなやつですね。
そう。ね。
うん、
昨日、その植林したらしき、場所も歩いてきましたけどね。ね、孫のために植林してもね、いかにその杉とかヒノキばっかり植えちゃうと、なんていうか森が貧しくなるかっていうんですね。それを見てしまったので。
やみこもにやってもダメだってことですね。
あ、そうですね、うん。うん。でもその孫のためって言って一生懸命だっていうね。そういう発想そのものは僕悪くないと思うんですけどね。植林っていう方法が良かったかどうかは別としてね。孫のために何かしようっていうのは、ね。それいいですよね、大事。
ねえ、なんかネイティブアメリカンの人たちがこう、7代先のことまで考えて行動しろっていう、セブンジェネレーションズっていうのをね、二子さんやってらっしゃいますけど、そんな感じですね。
それすごい好きですね。何でしたっけ、自然は子孫からの借り物っていうような言葉があるんです。ね、僕あれ大好きな言葉で。まあ、自然に限らず自分の体だって自分の人生だって子孫からの借り物だと思って扱えると思ってるんですけど、
うん、
そういう発想が好きですね、
うん、なんか小さい子から見るんじゃなくて大きいものからの一部として自分を捉えるみたいな、そんな感じですね。
そうですね。で、中学生の頃にそれぐらい悟ってたかっていうとそうでもないんですけどもでもそういう方向の考え方の芽が出たのはその頃だなって思います。 そうなんですよ。で、まあそんなこともあったので、自然となんかこう、なんか次の世代に関わるようなサークルを選んだのかもしれないですね。
この時にね。
いやその頃、その頃何やってたんですかね。でもやっぱ大学の頃はビジネスセンスはなかったわ。こう少ない投資で知恵と創意工夫でしっかりとこう売り上げを上げるかみたいなね、
うん、
そういうのはやっぱり全然ダメでしたね。大学の頃にね、
うん、あの
学祭があって、うん、今思うともう本当粗末な計画立てて模擬で出したなと思って、
うん、
今だったらもう計画段階でボスだなと思うんですけどね、
うん、
クレープ屋さん出したんですけどね、
うん、
もうクレープ生地をさ焼いてもらって持ってきちゃったっていうその時点ではアウトなのに、
うん、
焼いてそのだからこの小麦粉から生地にするところでこう利益が出てるから、
あ
その焼き上がったやつを買ってくると高いんですよやっぱり、
ね、ああ。
そもそもだからその焼いたクレープの職人さんがその利益を持ってっちゃうわけなので、自分たちのところにこう利益が落ちないじゃないかっていうね。
うん、まあ、
そうだ、そういう発想がなかったですよね。
そう
今だったら例えば占いとかね。
うん、もっとできるんですね。原
価のかからないやつ。そうそうそう。いや、絶対やりますね。
うん、
そうなんですよ。まあ、そんな、そんなね、ビジネスセンスはね、どこで磨いたんでしょうね。
どこで磨いたんですか？
いやー、どこで磨いたんですかね。僕、多分その手のセンスは、
うん、
多分ずっととなかったと思う。ビジネスセンス多分なかったと思うんですよ。会社員になった大学時代もなかったと思うし、その雇ってもらうっていう道しか多分その当時の僕にはできなかったと思うんですよね。それ雇ってもらってただその仕事を一生懸命やるとか、
うん、
それはもちろん、ね、あったと思うんですけど、
うん、
でも自分でこう、そのこう商売を作るとか、
うん、
自分が事業主になってどうやっていくかみたいな、そういう発想は本当なかったですね。
どこで一体培われたんですか？
どこで行ったんですかね、すごい不思議。あ、それでね、ちょっと思い出したことがあって、うん、あの新入社員のこう研修があった時に、
うん、
みんな模造紙を1枚ずつもらって、
うん、
自分がこのあとどうやってこうその仕事をしていくかみたいなキャッチフレーズを作れみたいな、
うん、
で僕そこに書いたのは社長になるって書いてあるんですね。
うん、
バッカウケした。
う
ーん、おー、バーって言ってみんなね、結構ね、新入社員研修って、お前らあれが分かってない、これが分かってないって、こう、いろいろ教え込まれる研修が多いんですよね、どうしても。うん、そう、みんなね、こう、すごい縮こまっちゃうんだな。
うーん。
みんな縮こまってんなと思って、
うん。
一人ぐらい、そういうのにこう反発するやつがいてもいいだろうと思って、
うん。
社長になる、バーって書いてみたんですよ。
うん。
そういう、こう、目の前のことじゃなくて、そういう、こう、経営者の視点から見るっていうことをちゃんと考えるみたいなことを書いてですね。
うん、
受けましたね、あれはね。
まあ、その頃かそういう考えがあったんですよね。
あったんですね、やっぱりね。
ね、
うん、
その商売としてどうやっていくかっていうようなこうコスト意識を持ってとか、そういう細かいセンスっていうのはそんなになかったなとは思うんですけど、
うん、
まあそういう発想はあったんでしょうね。
ねえ、書かない人絶対書かないですよね、社長になるなんてね。
書かないでしょうね。
ね
え、まあ いつかまあそういうのやるかもっていうね。そんなに違和感はなかったですけどね。
主にあのやっぱり対極化物事を見るっていうのはずっと生まれつきであるんだなって思います。その中学校の時にこう死んだ後のこと考えるとかね、
うん、
新入社員の時に社長になるって書くとかね、こう大国から見て全体を見たいんだみたいな、全体を知っときたいんだみたいな、あると思います。
あ、そういうのある、
ね、うん、育て好きとかとも関係ありますよね、きっと。
関係ありますね、うん、自分一人の立場、自分一人の目線、自分一人の利益だけ考えてるだけだと多分物足りないっていうことだと思って
る、うん、それなんか理系とも関係あるんじゃないかと思いますね。
理系と関係あるんですかね。
うーん、コスト意識とかやっぱり絶対に理系の方が優れてると思うんですよね、効率化とかね。
あ、そういうのはあるかな、うん、あると
感性とか冷静さとかね、理系の人の方がいい気がするんですよ。
なるほど。あ、そうそう、理系で思い出したことがありまして、
うん
うん、実は僕が、なんていうか、育てることとか、
うん、
そういうのが人生の目的みたいに、かなりこう確信持つようになったのは、
うん、
大学の頃に、
うん、
あのちょうどね、リチャード・ドーキンスっていう進化論の人が、
うん、
あの注目されてたんですね。
うん、
今でもね、いろいろね、あの、神様はいないとかね、いろんなこと言って、あの物議を醸してる人なんですけど、
うん、
あの
よく聞きますよね、ドーキンスね。
そうそうそう、
うん、
あの人の本を読んだ時に、
うん、
なるほどってすごい思ったんですよね、
うん、
結局ね、進化論においては個体が私私って思ってるみたいな、
うん、
それってすごい思い込みなんだっていうことを証明しちゃってるわけですよ、進化論は。
うん、
で永遠に続くものっていうのは、その一つは遺伝子だと、
うん、
それはこう人間の個体っていうね、
うん、
意識さえもその一つの乗り物としている
ん
だと、
うんうん、
そうなので、その人間は自分のことね、その自分って言ってこう思ってるかもしれないけど、
うん、
そう思ってる自分っていう存在は実はあの遺伝子の乗り物ですっていうね、
うん、
言い切っちゃったっていうね。
利己的な遺伝子ってやつですね。
そうですね、利己的、うん、まあそういうのを見て、あ、そうか、人間って遺伝子を次々とこう伝えていくという方向に、なんていうか、動機づけられた、こう、ね、脳みそと体を持った存在なんだな。
うん、
そういうふうに思った時に、あ、なんか私は私ってこだわるっていうのは、
うん、
そもそも、その、ね、遺伝子というものを持ってこう命をつないでいるこう、まあ、生物のね、
うん、
全体の意思にはかなってないんだなと、うん、私
って
主張することは、
うん、
いうのすごい思いましたよね、その時に、
うん、
でもう一つね、うん、育てるっていうのはね、あの文化なんですよね。
育てるは文化。
そう、文化を受け継いでいくっていう。で文化そのものが一つの、あの遺伝子みたいなものだと。個体の死を超えるじゃないですか、
うんうんうん、
伝わっていくものは、
うん、
なので、なるほどと、命を受け継ぐことと文化を受け継ぐこと、
うん、
これってその本質的な価値なんだっていうふうに、
うん、
なんと僕はですね、進化論という理系バリバリの世界からそういうものを学んだので、
うん、
未だに僕はあの科学の世界の人だと思ってるんですけど、
うん、
結局突き詰めていくと、そういうこうちょっとね、人はどう生きるかみたいなスピリチュアルな世界とこうつながってくるのが面白いなと思ってね。
うん、
重なってくるんですよ。
理系極めてる人、だいたいスピリチュアルなこと言い出してますよね。
そうですね、あの、そう、量子物理学とかもね、極めていくとね、だんだん分かんなくなってきてね、もう最後はね、あの平行世界があるかどうかとかね、すごいとこ行くんですよ。そうなんです。
ああ、きっと真理は一つなんじゃないかなっていう、
まあ、極めていく、そうね、
うん、
きっと近づいていくんでしょうね、やっぱり、ね、
うん、
僕はそう思ってまして、でもまあいや、科学の側に片足を置いたまま、
うん、
あのずっと行けばいいかなと実は思ってるっていう、
うん、
あんまりこうどっぷり心理学スピリチュアル系の人ではないんですよ、相変わらず、
うん、うん、それがね、いいバランス感覚でいいんですよね。だからビジネスもうまくいくっていう一つあると思いますね。バランスの良さっていうね。ビジネスうまく生かしたい人はバランスを考えろっていうな。
バランス大事ですね、バランスはね。ビジネス
ですよね。
ええ。すごい大事だと思います。そういえば、あの、今日、質問をって言ったんですけど、質問
今のところ読んで
ない。来てない来てない
のかな来てないのかな
来てないっぽいですね。
うん。なんか、くれればいいのね。
ええ。今なら、あの、答えてもらい放題です。
ね
え。
ねえ。私が質問してもいいですか？
はい、どうぞどうぞ。
私こう、皆さん興味あるんじゃないかと思うのがですね、あの、東さんの、なんていうんですか、やっぱこう、私生活とか結婚生活が興味あるんじゃないかと思うんですよ。また、出会いについてね、語らせましたけど。
私生活。
ね、で、バツイチっていらっしゃるじゃないですか。それとかも知りたいんじゃないかなと思って。
マジですか？
と思ってんですけどね。
そんな話、え？ああ、なるほど。まあ、じゃあもし質問が来たら答えましょう。
そう、私が質問したんじゃダメなんですか？
ああ、いや、いいですけど。いや、たまちゃんはその何を聞きたいですか？
いやー、やっぱね、恋愛セラピストさんじゃないですか。
そうですね。
そこに、やっぱり絶対影響を及ぼしましたよね。
その、うまくいかなかった結
果。そうそうそうそうそう。そうそうそう。
しましたよね。
うん、
しましたしました。
っていうのはどんな感じなのかなと。
どんな感じ、どんな感じ、何を話したらいいんですかね。
何でもいいですけどね。
いい、
どんな影響を及ぼしましたか。
どんな影響を及ぼしたかですかね。そうですね。一つはですね、まず一つね、思ったのは、僕はあの、うちのね、親、特 にまあ父親はこう物事が筋が通ってるかどうかとかすごく大事にする方だったので、
うん、
少なくとも家の中に筋が通ってなくてすごく矛盾だらけで、
うん、
こうっていうのはそんなになかったと思うんですよ、
うん、
よくあるじゃないですか、子供がこれをすると怒られるけど親はやっていて、
うんうん、
なんでそういうルールなのかわけがわからないみたいな、
うんうんうん、
やっていいことといけないことのルールがしっかりしてるとかじゃなくって、
うん、
親の機嫌がルールみたいな、
うん
う
ん、
そういううちとかありますよね、
けどみたいな、
うん、で、まあ、それはね人間だから多少機嫌のいい悪いはあるわけですけど、でもやっぱりその僕の親はそういうルールは一貫してたので、
うん、
一貫してるとやっぱ子供は学べますよね、
うん、
これがいいことでこれがいけないことだみたいな、うん、でそうじゃない
う
ちがあるんだっていう、
うん、
衝撃的なことだったわけですよ、うん、どっちかっていうと、うん、親の機嫌というか、
うん、
親のこう感情みたいのが、
うん、
こう基本になっちゃってて、
うん、
そう支配するされるの関係になってるとか、
うん
まあ、ちょっと共依存的関係なんですけども、うん、そういう世界があるっていう、
うん、
その当時ちゃんと言葉で説明できたわけじゃないんですけど、後からいろんなことを学んでみとそういうことがあったなみたいな。
奥さん前の奥さんの育った実家がそういうところだったってことですか。
ちょっとね、まあ、あんまり あれこれ喋りにくいことではあるんですけど、
うん
誰か調べる人がいると分かっちゃうじゃないかとかね。
なるほど。それを知ったことは何か今の仕事に影響してますか。
やっぱり僕のやってる仕事って、
うん、
まあそう極端な言い方すると、親が子供を搾取して、
うん、
その子供がまた自分の子供を搾取してっていう負の連鎖みたいなのありますよね。
うんうん、
そういうこう負の連鎖をどこかの人が気がついて断ち切らなきゃいけないと思うんですけど、
うんう
んそのお手伝いをする仕事っていう側面がすごく大きいと思うんです。だからまあものすごく関係してますよね。そうなんですよ。だからやっぱりセラピーってこう親から子へと、まあ、命も伝わるし
文化もね
そういう、うん文化も伝わっていくんだけども、その時により良いものとして伝わっていくっていうのが必要ですよね。
うん、
ところがあんまり幸せにならない考え方だったりとか、幸せにならないようなこう習慣だとか、あるいはその、承認っていうね、
うん
うん、親が子供に承認をすごくあげたら子供はすごく愛情をもらったっていう感覚になって、またその子に同じことができるっていう、なんていうか、それってね、進化論の中には、ない話なんですよ。
うん。
がでもなければ、
うん、
遺伝子そのものでもないけど、うん、その愛情とかいい感情とか、その承認をもらって満たされてる感じとか、
うん、
そういうものも、こう、世代間で伝わっていきますけど、
うん
そんなものがね、こういいものが伝わっていくようにしたいというね。
なんか環境が子孫からの借り物なんだって考え方と近いなって思いました。
そうですね、近いと。
こう負債を作ってはこう子孫に押し付けていくような生き方じゃなくて、資産を作っては子孫に伝えていく生き方をしようじゃないかみたいな。
そうだ
と。そ
うそうそう。それがその、
うん、
こう、なんていうか、その、 通帳に記載できるような、うん、そのお金っていうものだけじゃなくてね、うん、いやむしろそれ以外のことの方が大きいと思うんですけど、うん、その感情の負債とかね、うん、習慣の負債とか、うん、そういうものじゃなくて感情も貯金がある方がいいし、うん、習慣も、うん、そのうまくいく習慣っていうね、
うん、
資産になるようなものをやっぱりこう受け継いでいくっていう風にしたいなっていう、
うん、
それすごい思ってますね、
うん、その辺でこうビジネスとか理系とか心理学とか恋愛とかそういうの全部 その考え方でこうつながるんだなって思いますね。
そうですね、うん、そうですね、うん
うん、
まあ、思ってますっていうのはすごい控えめな考え言い方で、うん、なんていうかもうそれしかないっていうぐらいになってますね。
わあ、たくさん質問が集まりました。呼びかけたところ。
ああ、そうなんですね。
はい。ディレクターもやってくださってるテル君から、起業するにあたって諦めたもの、そぎ落としたものを教えてください。
ほう。そんなこと考えたことないわ。どう、なんだろう。諦めたとか、そぎ落とした、そんな質問来てます？
あ、来てますよ。うん。あの、掲示板に来てるのかな？あの、あれですね、サッチンが見つけてくれて。
あ、じゃあ、掲示板じゃない方なのかな？
かな、
うん、あ、まあいいや、起業、ね、うん、諦めてはないんだけど、
うん、
その、会社員をやってる時と比べて、難しくなるなっていうのが分かっていて、対策をなるべく取ろうとしながら進めたことはあります。
うーん、
それは会社員をやっていると会社の中の人にこういきなり電話して教えてもらうとか分かんないこと、
うんうん、
結構普通にやれるじゃないですか。
うんうんうん、
要するに社内人脈みたいなもので、
うん、
同じ、まあでもあいつ嫌いとか当然ありますけど、
うん、
でも基本協力し合うものなので、
うん
うん、で、起業しちゃうと、誰にでも彼でも突然電話して聞いても教えてくれないじゃないですか。
うん、
いやいや、例えば僕とタマちゃんの間柄だったらありますよ、全然ね。電話したらお互い教えると思うんですけど、
うん、
起業しました。知り合いが社外に全然いません。
うん、
それでこう突然、ね、あ、はじめまして、東ですって誰かに電話して教えてもらえるかっていうと、そういうのないと思うので。
うん、
だからいかにその自分が、そういう仲間を作るかとか、人脈を作るかとか、そういうことを自分でやらなきゃいけなくなるなっていうのはすごく思ってました。
自分でやらなきゃいけなくなる。
会社をポンと出た瞬間に、うん、その自動的に与えられる、うん、なんていうか、まあちょっとした相談だったらお互い、あの、答え合うのが基本だよね、みたいな人脈が、
うん、
いきなりなくなっちゃうわけなので、
うん、
まあ。そういう部分は、あの、ああ、なくなるんだなって、思いながら会社を辞めました。
うーん。
そういう答えでいいんですかね。
ああ、何か参考になりましたでしょうか。じゃあ他にもいっぱい来ているので、サッチンから、個人経営をする上で料金設定が苦手な人が多いようなんですが、はい、東さんはどのように考えて料金設定しましたか？
ああ、僕ね、これめちゃめちゃ明確に言語化できますよ。
おお。
はい。まず、安い料金設定をするっていうことは、イコール自分はその値段の価値しかないんだっていうことを自分に説得しちゃうことになるので、自己暗示ですよね。なので、定価、例えばそのセラピー2時間とかって決めたら、その2時間の定価は自分が教わった師匠と同じにする。とはいえ、いきなりその値段でやっても、
うん、
お客さん来ないかもしれないので、うん、まあ、とりあえず半額ぐらいまではこうピーって線引いて半額にしてもいいかなと思うんですよ、
うんうんうん、
だけど絶対に定価は最初師匠の値段と同じにしとく、
うん、
ね、
うん、
そしてそのお客さんが入るところまで下げていく、
うん、
よく入り方見たら分かるから、
うん、
やってみたらあこの値段じゃ入んないんだとか、
うん、
いろんな工夫をしながら、
うん、
その最初の価格設定を決めるんですね、
うん、
理由はいろいろつけておけばいいんですよ、
うん
うん、
サイトオープンキャンペーン、
そうそうそうそう、それで安くしておく、
うん、
でそして自分が提供できる枠があると思うんですけど、
うん、
その枠が常に満席になるようになったら値上げなんですよ。
あ、
うん、常に満席になっちゃうようになったら値上げ、うん、そういうふうにしてってで、いよいよ師匠と同じ値段になったときに、あ、ここまで来たかってちょっと感動するっていうね。
その後自由ですよね。もっと高い値段つけても良ければ、オリジナルなメニューを作って。
それとかね、そうですね。
とかね。いやー、
いう感じです。
すごい参考になる。ありがとうございました。ともみん企画のともみんさんから、育てて次世代にとか負の連鎖を断ち切るっていうお話が興味深かったです。ぜひ次回詳しくお聞きしたいです。これ質問というよりはぜひ次回という要望でしたね。数ヶ月後になりますけど。
そうですね。どうなんですかね。負の連鎖。一応ビジネスの話をしようと思ってる。
負の連鎖を断ち切るビジネスみたいな。
いやー、どうなんですかね。それ、がっつり心理学の方入っちゃいそうだなって言ってるんですけど。全書します。
次回は7月30日でしたね。そうか、うん。
はい。
次回が7月30日なんで、その時もしかしたら聞けるかもしれません。はい、てるくんから、返事が、レスが入ってますね。問題解決のための人脈ですね。っていうことで。それを自前で確保しなきゃいけなくなったっていうのは、そういうことですかね。
そうですね。自前で確保しないといけなくなるので、うん、まあ、とにかく起業する前は、その心理学講座の仲間だったり、インターネットマーケティングの仲間だったり、いろんなところで、ね、こう仲間作ってみるっていう活動はね、
うん、
結構大事かなと思います、
ね。セーフティネットですよね。ありとあらゆる意味のセーフティネットがやっぱり、弱くなりますよね、会社出るとね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
そこは何かで補う努力をしておく的な感じかな。
そうですね。まあ、一方的に自分がくれくれくんになっても、そのうち誰もくれなくなるので、やっぱお互いにギブアンドテイクではあるんですけどね。
うん。うんうん。
はい、
うん。なんか、すっかり、いい時間になっております
。いい時間になりましたね。はい。次回はですね、うん、僕一応次回ね、ちょっと語りたいテーマがあるんですけど、
うん、
まだね、確定じゃないんですけど、
うん、
講座の現在と未来みたいな、そういうテーマで語ってみたいなと思って。
へぇー。けど。もうちょっと詳しく、講座の現在と未来、どの講座の話ですか？
一般的に。
ほぉー、その講座とかセミナーというものが今後どう変わっていくかってことですか？
講座、一般的な講座と、いう話というよりは、うん、養成講座をやる。とそこにまあ弟子みたいなものが生まれるじゃないですか、
うん、
そうなってきた時に今度はその教え子たちがまた活躍する時代になるみたいな、うん、そうしたら今度は講座は必然的にどう変わるべきかとかいろいろあります、
うん、面白い、これは勉強になりそうですね。
そういうテーマについて て話す時間にできたら面白いなと思ってます。で一応ですね、まだあの確定じゃないんですけど、口約束レベルでは鈴木健二さんに声をかけてまして、
うん
うん、適任だと思いますね。
あの
矢野総一さんの講座をですね、
うん、
受けて、でセラピストになりました、
うん、
そして自前でしっかり集客しているビジネスも営みました、
うん、
で今矢野総一さんのセラ問題解決セラピスト養成講座を、
うん、
引き継いだんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ、
うん、
その師匠と仲違いしちゃうっていうパターンもですね、世の中には多々あるじゃないですか。
うんうんうん、
よく聞きますよね、そういう話ね。
聞きますね。うん、
それどころか、
うん、
その師匠の講座を任されるまでになったと。
うん、信頼されてますね。
で、こういう、こう関係性が作れるっていうのは、
うん、
一つ、その講座の未来という、世界、そして何か参考になるものがすごくあるんじゃないだろうかと。
うん、
まあ、その辺のことについてね、あの話を聞くことができたらすごく面白い時間になるんじゃないかなと、
うん、
思ってまして、まだあの、いいよっていうのを聞いただけなので、
うん、
ちょっとまたスケジュールとかね、ちゃんと直前に詰めないと、あの、わからないですけども。
ちょっと先ですからね。
ちょっと先なのでね。一応今のところそんな話が次回できたら面白いなぁなんて思ってるっていうね。まあ一応そんな段階でございます。うん、
楽しみです。一応、パーソナリティ、東さんなので、あの、私あまり頑張らないので、よろしく。締めの方も。
あ、締めですね。
はい。
最後に、告知タイムをして、ると決まってるわけじゃないと思うんですけど、僕の方ですね、いよいよ、セラピスト養成講座、札幌が、このね、ゴールデンウィークから、開講になりまして。
うん、
で、まあ、ほぼ、あの、もう直前なんですけど。
そうですね、5月から。いや、
4日。ただ今日申し込んで明日入金すればまだ間に合うぐらいの感じで、あの。セラピスト養成講座入りたいっていう方はですね、東京はもう開講しちゃったんで。
うん、
札幌、ね、あれ何日かでしたっけ ?3、4、5ですね。
456じゃないかな。
はい、456だ。ごめんなさい。そう、456です。で、やりますのでね。ぜひ、検討してみてください。それとですね、ちょっともうちょっとビジネスに関係した話で言うと、まだ告知を一般向けにはかけてないんですけども、5月の24日。土曜日の日にですね、セラピストとして売れるための文章講座っていうね、これをやろうと思ってます。この場所は東京ですね。東京、日本橋でございます。はい。で、どんな話をするかというとですね、うちの登録セラピストたちが書いた記事、を、実際にデータを取りまして、どの記事から申し込みページへの遷移が多いかとか、
すごい。
どのページ、どの記事から、その記事一覧のページへの遷移、つまり、もうちょっと読みたいなと思ったっていうことですよね、それは。それが多いかっていう、そのデータを取って、どういう記事を書けば、その、サイト内をどんどん巡回してくれる、その読者を育てる記事を書くことができて、どういう記事を書けば申し込み率が上がる、そういう記事を書けるかということをデータベースにですね、
うん、
実は分析した結果がありまして、
そういう話を中心に、まあ、当日はそういう記事の書き方をですね、みんなでちょっとこう練習しようみたいな時間も取りながらやろうとしております。
それは面白そうですね。科学的な裏付け取れてるっていうのはね、客観的な事実ベースのね、
そうです。
裏付け取れてるってめちゃめちゃ面白いですね。
そのデータもね、ちゃんと、そのデータのばらつきをね、グラフに表示するときはエラーバーって言って、こっからここの範囲だよっていうのを表示するんですけど、はい、僕は研究者時代はそういうのはなしで、こう、いつもごまかしてデータを使ってたんですけど、もう研究者時代よりよっぽど真面目にですね、エラーバーまで表示したグラフを作りまして、
すご
ーすごく真面目にデータを整理して、それで一定のですね結論が得られまして、有意差があるなっていうことをねちゃんと確認して、そうなんですよ。まあ僕の Facebook とかたまちゃんの Facebook とつながっている人は、うちのね香里さんの記事で、私が不倫相手と会って学んだことっていう記事が、これがすごいよく書けてると。いうので皆さん大絶賛でいいねがついたりとかしてたんですけども、あの記事めちゃくちゃ申し込みっていう意味では反応悪いんですよ。
なぜだ。
だから、心理学学んだ人がいいねこれは素晴らしいっていう話と、お客さんが申し込みページにジャンプする記事は違うってことなんですよ。いかに自分の感覚だけを頼りにすると間違うかっていうそのことなので、そんな話も含めて、その記事はこう書けっていうような話ができるといいなと思って、
それは面白い。これは面白いな。ちょっと私が参加したいぐらいです。
多分参加されます。まあね、5月24日にやるっていうのはもう決めて。あとはちょっと頑張ってセールスページ作ってこっか。セールスページがっちり作んないかもしれないんですけど、うちの登録セラピストたちの研修的な形でやるので、だけど少し一般の人でね、入りたいっていう人も入れるようにしようかなと思ってる感じ。
東京ですよね。
東京です。東京です。
東京近辺の方、東京に行くのが可能な方はチェックしておくかれると良いかと思います。東さんのサイト、ココヘルのサイトのイベントページ的なとこ見てれば。
そうですね。まあ一番確実なのは僕の出してるメルマガに登録してもらうと、そこで告知が必ず出ますので、それが一番確実だと思います。
東さんのセラピスト養成講座を出ると、登録セラピストになることが可能で、登録セラピストになるとこのような研修まで受けられるという、とても、
そう。基本登録セラピストの場合無料なんで、こういう講座がね。
とことになってますので、興味のある方は、札幌まで飛行機で通っても良いかと思います。
そうですね。たまたまの方からなんか告知とかありますよ。
ああ。
なんかこれして。
いや、その5月24日で思い出したんですけど、私も5月24日札幌で夜に、声と明かりの会っていう、ろうそくの炎に、灯したキノコ像で、朗読を楽しもうっていうのをやるんですよ。で、その次の日に、5月25日の土曜日じゃない、5月25日の日曜日に、いつも毎年やってるチャリティーイベントで、キノコ荘でやるチャリティーイベントで、売り上げが、の1割が、ダルニー奨学金っていう、なっちゃんがね、いつか支援している、タイ、ラオス、カンボジアの子供たちが中学校に行けるっていう奨学金に寄付するという意図で、いろいろアジアン雑貨売ってみたりとか、私が鉄を見たりとか、いろんな人がいろんな占いとかセラピーとかマッサージとかやるという、お手作りお菓子も販売するし、お茶も飲めるというのもやるので、札幌近辺の方は、キノコ荘で検索してみたら出るのかな。
キノコ荘で検索するとキノコ荘のホームページがありますもんね。
ありますからね。 ということになっております。なんかあのギリギリに質問来たんですけど、読むだけ読みますね。答えるかどうかはちょっともう16分も経過しちゃってるんですけど、
はい、
あのイテル君からなんですが、もう終わりだけど聞きたいことが、東さんから見てタマちゃんの仕事を継ぐ人を育てるための次の一手は。なんか私のこと聞いてくださってるんですね、ありがとうございます。
あ、もし僕が、
うん、
タマちゃんの仕事を継ぐ人を育てるっていうことを考えたとしたら、次に一手として何を発想するかっていう、うん、そういう質問ですよね。
そういう質問ですよね、きっとね。
なんか試された気がするんで、ちょっと答えてみたい気がしましたね。タマちゃんの仕事をどう途絶えるかなんですけど、僕はなんかタマちゃんの一番のなんていうか個性というか、そのキャラクターっていうのは、その横のつながりがすごくたくさんあるっていうかね、そういうところなのかなって思うので、それを継ぐ人っていうふうに捉えたとすると、なんだろうな、なんかね、あの今はたまちゃんは割とセラピストとかコーチとか、
うん、
そういう方向の人とつながっているとが強いと思うんですけど、
うん、
なんかもっと一般にビジネスとか、
うん、
もっと一般に他の仕事とかの人に広がっていくみたいな、うん、そういう方なのかなって思ってます。
うん、
もちろん今でもたまちゃんがつながってる人って、その異色の存在の人が結構多くって、
うん、
例えば浜田真美さんとかボイストレーナーやってらして、うん、歌手やってらして、でもあの人ってやっぱり魂がセラピスト的魂すごい持ってる人、
うんうん、
そのいわゆるセラピストカウンセラーでございますっていう感じじゃない人とのつながりすごい多いですよね、今でも、ね、うんうん、でも今後って例えば普通にパンを売っているお店なんだけどっていう人がセラピー的要素を持ったりとか、それこそまあそうですね、なんでしょうね、まあ社会のあらゆるサービスとかあらゆる仕事がそういうこうセラピーやこう人が自分らしく生きるっていうことをサポートする要素を持っていくっていうのがセラピーの未来形だと思っているので、
うんうん
う
ん、
そうなっていくとセラピーと関係ない人とのつながりがもっと増えるというのが次の一手なのかなって思ってますね。
あーなー、なんかイテル君の質問のおかげで私はなんか美味しいアドバイスをいただいちゃった感じが、
僕が発想するとそうなのかなって思いました。これがあの合ってるか間違ってるか全然わかんないんですけど、
うん、
はい、まあ、なんかのヒントになればと思います。
いや、すべての仕事とかすべての人がそういう世界が少し良くなるために機能するっていうフレーズはちょっとこう熱くなりますね。
だから、そうそう、だからそういう魂のある経営者みたいな人とどんどんつながっていくのが
強いグッときます。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。というわけで、
うん、
聞いてくださってありがとうございました。
質問くださった皆様ありがとうございました。
それでは、また来月じゃないところが、この番組の、ね、いいところかなと思ってますけど、次は7月30日みたいな、結構先なので、忘れないでね、みたいな。それでは、さようなら。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。